耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。シャッター通り、潰れてしまって昼間でもシャッターが閉まっている商店街などを指す言葉なんですけども、これ一言じゃないんですよね。僕の地元にもね、やっぱりシャッター通りが多いんです。で、よくね、こういう時、その大型スーパーとかの流星がこう原因だと思われているんですけども、まあ、あの商店街生まれの僕からするとですね、商店街の中にある大型スーパーっていうのはむしろ味方なんですよね。なぜかというと、その大型スーパーに行くためにお客さんが商店街に来てくれるので、まあ、そのおこぼれに預かるって言ったらちょっと言葉が悪いんですけども、他の商店もうまくやっていける。問題はね、郊外型の大型スーパーとかショッピングモール、あれがね、やっぱりあの車でね、お客さんがそっち行ってしまって地元の商店街に寄らなくなるっていうので、まあ、それでまあいわゆる地元商店街が厳しくなっていってシャッター街に変わっていってしまうんですけれども、まあ、同じね街に属する商店なんだからもっとうまくやっていけないものかなって、まあ、あの八百屋の息子として日々考えておりました。さて、今回はですね、それに限界集落という要素をプラスしつつ、楽しみながら考えることができる小説をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は小学館より出ております黒野真一著、脱限界集落株式会社という本です。まずは著者のご紹介。黒野真一さん、1959年神奈川生まれ。坂本美紀14歳という作品で第1回キララ文学賞を受賞しデビュー。その他の作品にマスコさんの庭、幸せ招き、限界集落株式会社などがあります。今回紹介する本は反町隆史さんが主演で2015年1月31日から NHK で放送されたテレビドラマ限界集落株式会社の続編です。人口50人ほどの信州の外れにある小さな集落とどめ村。この村は市町村合併後、病院バスも廃止に向かい消滅寸前の限界集落と化していました。そんな山深い限界集落の村を主人公滝川優が村ごと株式会社化することで再建していくというお話だったんですが、今回その続編にあたる脱限界集落株式会社では、この4年後が舞台となります。で、続編なんですけど、僕はですね、それ知らずにこの脱限界集落株式会社から読み進めてしまったんですけど、こちらから読んでもですね、内容的には全く問題ないというか、前作読んでないとわからないっていう記述はあまりありません。まあ、またね、こちらから読むとですね、ちょっと前作その滝川優が株式会社化するってどんなことをしたのかなって気になってね、この後ちょっとこの限界集落株式会社読んでみようかなという感じになりました。というわけで、今回新刊ラジオでは、脱限界集落株式会社、こちらの作品のご紹介です。じゃあちょっと内容を見ていきましょう。舞台となるとどめ村は、麓にある幕越町の国道沿いに完成した大型ショッピングモールと業務提供して発展を続けていました。そんな中、かつて栄えていた駅前商店街はシャッター通りになってしまいましたが、コミュニティカフェことカフェの開店や東京からやってきた若者たちでにわかに活気を取り戻してきました。けれどもショッピングモールの成功に気を良くした優のかつての盟友佐藤の主導で幕越町の駅前商店街の開発計画が持ち上がります。コミュニティカフェことカフェを運営しているまたいとこ新沼ことえ、そのことえを手伝っている優の妻美穂は商店街の保存に奮闘しますが、地元民の間でも賛成派反対派と分かれ意見は平行線のまま。そのことカフェでアルバイトとして働く長谷川健太、健太は東京での生活からただ逃げ出したくてこの村にやってきた若者です。最初は仕方なくという感じで仕事をしていたんですが、徐々に気持ちに変化が現れてきます。この続きラジオドラマで紹介していこうと思います。ではドラマをどうぞ。
おお、健太くん、健太くん、どうだ、一杯付き合わんか。健太くん、ほら遠慮するな、若いんだから。
酒臭いな。僕の名前は源太ではなくて。
小さい声でゴニョゴニョ言ってもなんだかわからん。年寄りは耳が遠いからな。ほら。
でもまだ朝ですよ。
朝だからなんで。朝だけ飲んじゃいけねえなんてどこの国の法律に書いてあるんだ。日本国憲法の第何条だ。言ってみろ。小原翔介さん、 なんで新書を通務した？
あ、そうね、あ、そうだっけ、あ、さあゆんが大好きだで、それで新書を通務した。あーもっともだ、あーもっともだ、だから、ほら飲め。
君運転免許持ってたよね。悪いけどちょっと習慣に行ってきてほしいの。
も、持ってはいますが運転はそんなには。
大丈夫よ、昨日一緒に回ったじゃない。都会と違ってここでは道に迷うことなんてないし、ナビだってあるし。
はあ、あの僕一人だけですか？
そうよ、みんな今忙しいから。
行くしかないか。厨房アシスタントで雇われたんだから野菜の収穫も仕事のうちだよな。けど年寄りの面倒まで見ろっていうのは契約違反じゃないか？それなのにバイト初日からカフェにたむろしている老人の将棋に付き合わされたり、カラオケでデュエットを強要されたり、おまけにさっきは好きでもない酒まで飲まされた。どうなってんだ。こんなとこさっさとやめて別なバイトを探すか。
そんな姿をちらりと見ている遠藤つぐみ、健太より1歳若い19歳の少女だった。
ダメよ、健太くんお酒飲まされたでしょ。顔が真っ赤よ。ダメよトラさん、スタッフさんは仕事してるんだから、仕事中はアルコール厳禁よ。飲酒運転はできないし、それにまだ慣れてないから一人で集荷に行くのはちょっときついわよね。私が運転するから一緒に来なさい。
地獄で仏だ。
それじゃあ行きましょう。
くねくねと曲がる細い路地を抜け、車は大通りを出た。ウインカーを出しているが、往来の確認などしなくても通りには車はおろか通行人さえいない。空いている店舗がちらほらとあるが、どこも死んだようにひっそりと静まり返っている。
さびれてるでしょう。ここは幕越町上本商店街。これでも一昔前はそこそこ栄えていたのよ。後ろが幕越駅よ。
シャッターが降りた店舗が100メートルほど続いている。幕越駅はつい最近健太が大きな荷物を抱え降り立った駅。2両編成の電車が1時間に数本しか止まらない駅。無人のプラットホーム。健太は駅に降り立った時に、自分は本当にこんな場所で暮らしていけるのだろうかという気持ちを思い出していた。
健太くんもこんなさびれた駅前じゃなくてとどめの方に行きたかったんじゃない？
とどめ？
とどめ村よ。ほらベジタボーってあるじゃない。
ベジタボーなら知っています。アニメやカード遊びにもなっている人気キャラクターですよね。
ここから数キロ離れたとどめ村がベジタボー発祥の地なの。キャラだけじゃなくてとどめブランドの野菜や観光農園なんかも手広くやっているのよ。
とどめ村の恩恵をこの地区は受けていないんですか？
とどめブランドができた当初はちょっとは賑やかになったけど、すぐ元に戻っちゃった。そうそう、とどめブランドのショッピングモールもできたのよ。
あら久しぶりだね。元気にしてたかい？
こんにちは。たまにはカフェの方にも顔出して。
ぜひ行きたいんだけどね、ここから歩いていくのはちょっと遠くてね。おじいさんが腰を痛めちゃってさ、車の運転がきついの。
じゃあ畑仕事が大変でしょう？
それはなんとかなるから大丈夫なの。でも私は運転がダメだから。だからこうして巡回に来てもらえると助かるの。農協はこんなことしてくれないし、曲がったキュウリなんか引き取ってくれないでしょう。じゃあこれをお願いね。
重っ。
はい、これね。
それは悪いよ。
いいえ、これが相場だから。ただでいただくわけにはいきません。あと5軒ほど回るわよ。次に行く畑はね、今はケアする人がいないの。でも野菜は放っておいても育つから、 代わりに収穫してあげてるの。もちろん後で野菜代は支払うわよ。健太くんも手伝って。
こんなにたくさんいろいろな農家から仕入れてどうするんですか？
青果店に持っていくのよ。
近くに畑がいっぱいあるのに野菜売るんですか？
それはそうよ。地域の人全員が農家じゃないし、農家は野菜を売らなければ生計が成り立たないでしょ。
腹減った。飯はまだかい？
もうすぐだから。トラさん、
もう待てねえよ。ハンバーグが食いて。
そんなにお腹が空いているなら手伝ってよ。人手不足なんだから。それから今日はハンバーグじゃありません。
ハンバーグないのかよ。ハンバーグ食いてよ。
わがまま言ってもダメ。
店長、ここって本当は宅老所じゃないんですか？
いいえ、ここはコミュニティカフェよ。
若い人とかはいないんですか？
小さい子ならいるけど、あなたぐらいの年齢の地元の子はみんな大きな町に行っちゃったわね。小さな子供の親はみんな共働きで忙しいから普段は来ないわ。その親の子供たちをここでは預かったりもするのよ。
なんでお年寄りたちは食事を終えても帰らないんだろう。囲碁を始めたりおしゃべりをしていたり、元気のいい老人は庭に出てゲートボール、編み物をしているおばあちゃん、カラオケを楽しんでいるグループもいる。子供たちを預かる、無償で、託児所じゃないのに。
健太くんは4時までだったわね。もう上がっていいわよ。
言われなくても上がるよ。サービス残業なんてまっぴらだ。
健太くん、明日からつぐみちゃんとペアを組んで集荷に行ってほしいの。
え、でも彼女は仕込みの方で忙しいんじゃ。
仕込みの方は手伝ってくれる親切なおばちゃんたちがいるから大丈夫。つぐみちゃんには集荷の方を担当してもらうことにしたの。本人の希望もあったし。
え？これはどういうことだ？今まで絶対目を合わせなかった彼女が僕と一緒に集荷に行く？それも彼女自身が希望しただと？
よろしくお願いします。
え、ああ、どうも。
さあ、二人でそんなに見つめ合ってないで。
見つめ合ってません。
嘘でしょ？
本当みたいよ。それで近いうちにうちで商店会のみんなとその件で話し合いをしようと思っているの。
だけど一体誰が駅前の再開発をするの？町？
市街地整備事業だから当然幕越町が絡んでくるけど、実際の開発主体はとどめモール21だって。
なんですって？もうモールは出来上がったじゃない。あんな立派なモールを作ったのに、これ以上何を望むっていうわけ？
何も聞いてなかったの？
携帯電話を取り出し電話帳を呼び出した。ディスプレイには夫滝川優の名前が表示されたが、一息ため息をついて電源を切った。
随分といろいろやってくれてるようじゃないか。
一体何のことだ？
とぼけるなよ。神本がにわかに活気づいている限りはとどめ村の滝川優の存在ありともっぱらく噂だぞ。一体何を企んでる？
何も企んじゃいないさ。
一口乗りたいんならはっきりそう言え。お前の取り分ぐらいは工面してやる。
おあいにくだが間に合っているよ。自分の食いぶちぐらい自分で稼げる。
お前本気で俺に喧嘩売ってるのか？
落ち着けよ。これは正当な経済競争だろ。
お前今まで何を学んできた？小さな集団がいかに結束を固めようが、豊富な資金力のあるところには勝てないんだ。マーケットのシェアを独占するのはトップだけで、2位以下はトップを凌駕することはできない。この地域の揺るぎないトップは 最大の資金力を誇るとどめモール21だけだ。
お前こそ間違った学問の影響を受けているとしか思えないな。
お前がその気ならこっちも本気になるぞ。いいんだな。
望むところだ。その代わり反則はするなよ。
当たり前だ。正々堂々とお前たちを潰してやるよ。
だけどそんな大事なことを役場の独断でできるんか。俺たちの土地じゃないか。
ここには顧客を満足させるだけの品が揃っているか。魅力的な価格が表示できるか。モールと競って勝つことができるか。商売は慈善事業じゃないんだ。
私は反対よ。
余計なお世話よ。私たちのことは私たちでできるから。
こんな重罪、住民をないがしろにするでね。
ことカフェで仕事ができて本当に良かったと思います。ことカフェが好きです。
黙っててごめんなさい。
それは皆様のご協力次第です。私たちと共に新たな未来へ向け羽ばたこうではありませんか。
この契約書は役人の人間も読んだのか。
ここはコミュニティカフェよ。
私悲しいです。なぜそんな人たちがいるんでしょうか。
それで私たちに一体何をしてほしいんですか。
そんな、あんな巨大な商業施設に太刀打ちできるわけないじゃありませんか。
俺に言わせりゃ、自殺なんかするやつは責任を全て放棄した負け犬でしかない。
要は皆さんの頑張り次第なのです。効率的な近代経営を目指せば再開発は必ずや皆様に幸福な未来を。
どうしてみんな同じじゃなければいけないんですか。何でもかんでも新しいものに変えて効率と経済効果だけを追求するのって本当に正しいんですか。
結婚しよう。
ありがとう、お手柄だわ。
今は有事だ。武器を取って戦え。
では書籍情報です。脱限界集落株式会社、黒野真一著、小学館より税別1600円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。小説なんですけどね、ビジネス書とか社会学書っていう感じで本当読みながら考えてしまいました。こういう読み方はちょっと変わってるのかもしれませんけども、僕はねやっぱそういうとこが気に入りましたね。でもちろん、エンターテインメント要素もちゃんとありまして、実際今回のラジオドラマを聞いてですね、このことカフェの危機に健太たちはどうやって立ち向かっていくんだろうとかね、そういうところも気になった人多いと思います。また僕個人としてはですね、とどめモール側の佐藤さん、なかなかいい感じで悪役だったので、この佐藤さんの鼻をどうやって明かしてくれるのかななんて期待感なんかもありますよね。で、読み終わった後の爽快感は保証しますので、楽しみながら考えられるおすすめの小説、ぜひ読んでみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。